五香が富士山にありますので足を伸ばしたことないんですけども、富士山というのを聞くとやっぱり懐かしく思ってます。昨年もお話しさせていただきましたが、1978年の8月12日に曽我ひとみさんと同じ日です。同じ日に弟は拉致されたということは、日本列島にいかに北朝鮮の工作員がたくさん入り込んでいたかということなんです。同じ日に同じ時刻まで行きませんけども、やはり夕暮れですので、本当に北朝鮮はもうけしからんというのがもう私のもう腹の底にいっぱいあるんですけども、もうなんとかしてですね、この悪の悪逆の限りを尽くす北朝鮮獲得政治ですか、これを断固阻止しなければ、北朝鮮に立派民衆が本当に浮かばれないと思うんですよ。なんとか北朝鮮の民衆をもう救ってあげなければならないんだ、そのために弟たちは犠牲になっているんだ、だから日本国民を何をしているんだって、今立ち上がってくれって弟は、ね、叫んでるんじゃないかと私は思ってるんですよ。だからもう一丸となって戦わなければ、私たち被害者家族の問題だけじゃありません。本当に真剣に考えていったら、日本国家がそれこそ国家侵害を受けているそういう問題ですので、本当皆さん一生懸命模索しながら、とにかく真剣になっていただいて、この問題を解決していただきたいと思うんです。で、私はこの前ですね、10月1日に鹿児島の方で第1集会の国民、鹿児島県民総会を開いたんです。当初、まあ、せいぜい1400名ぐらいしか入らない会場なんですが、もうびっくりしました。メディアが私に言いました。ウリコさん、今までにない鹿児島一の集会だよ、2000名集まってくださいました。もうゾロゾロゾロゾロとですね、本当に満場、もう会場を見ました時にはですね、もう涙が出て仕方がありませんでした。本当に皆さんのおかげでですね、こうして世論の感情を高めていただいて、ようやくここまで来たという感がします。そこでですね、いつもはですね、何ですか、私はいつも政治家を下したりですね、メディアを叱ったりですね、もうそういうことばっかりいつも言ってるんですよ。で、帰るたんびに主人に怒られるんですよ。でお父さん、腹が立たないの？腹は立つけど、今は味方にしていかなきゃいけない時なんだよ、分かってるけど。って言ってですね、今までいつも私はもうそういうことばっかり言ってきました。もう今日は言わないと思うんですけど。私はですね、各国の関心がミサイル発射で北朝鮮に集まっております。その中でですね、拉致問題の解決に向けて国際社会の働きかけを一層強めるためにですね、8月7日にモンゴルで開かれました北朝鮮難民と人権に関する国会議員連盟というのがありまして、その総会に家族会代表して参加させていただきました。脱北者や難民問題とかですね、拉致を含む北朝鮮の人権問題について各国の国会議員や政府組織、いわゆる NGO ですね、が討議して共同宣言が採択されたんですけども、参加国はアジアとか北欧、アフリカと約30カ国です。私は拉致問題は人権蹂躙だ、もう拉致がいかに残酷なものかということをお話しさせていただきまして、いろいろお話しさせていただく中で、そのモンゴルの国会議員、各国の国会議員がキム・ジョイルを国際裁判に出せって言ったりですね、そういう言葉も出てきたんですけども、もうモンゴルの人たちはですね、本当は心の中ではですね、北朝鮮に対しては不満がいっぱいあるんだって、だけど一応友好国であるためになかなかそれが表に出せないっていうことをおっしゃいまして、この拉致問題もいろいろお願いしてきましたけども、まあ、情報収集には協力していくが、表面的にはなかなかできないということをおっしゃいました。でも必ずモンゴルの国会議員の先生たちも私たちの声に賛成してくださいました。モンゴルではですね、北のいつもの譲渡手段で脅かされて本当に困っているんだって、北 北朝鮮の大使館を閉めるぞとかですね、なんか脅しをかけてくるそうなんです、モンゴル政府に対しても。でこの2月にはですね、闇ルートでものすごいお金が暴露されて警察に捕まったそうなんです。だから本当もう逆の限りを尽くすもう北朝鮮なんですよ。もう実際認識してください。本当にですね、友好国であるモンゴルにさえもこういう悪いことをしているんだということをおっしゃいました。で、私はモンゴルの北朝鮮の大使館の前まで行ったんです。白い建物でした。でその周りはですね、鉄柵が巻いてありました。草はぼうぼうでしたけども、そこをカメラマンの方とその大使館を見ながら行くところを撮るからねって言われてですね、こう歩いて行くんですが、向こうから変な人が、軍人みたいなのがこう来るんですね。だからストップするよストップするよってですね、カメラをぐーっと下に下げてですね、リコさんも普通に歩きなさい歩きなさいって言われてですね、まあ一応私は最初行きたくなかったんですよ。拉致されたら困ると思ってるんで行きたくないって言ったんですけども、行ってくれって教えましたので、行ったんです。で本当は写真撮影もできないと言われたんですけども、ちょうど休みだったもんですから軍人もそんなにたくさんいなかったです。だから私はもう空に翻っている北朝鮮のあの旗をですね引きずり落としたいなって思って、市川さんが反対に捕まっちゃうのって言われてですね、本当にその旗を引きずり落としたいくらいの心境で、憎らしげにですね、北朝鮮大使館を私はもう憎らしげに見て帰ってきました。どうしようもないんですけども、私たちはもうとにかく政府に委ねるしかないんですけども、北朝鮮は本当にですね、人の命を見つけたようにしか扱わないこの金正日の独裁政権なんです。人口はわずか2300万人の国なんですよ。その中で20万30万人という北朝鮮の国民が強制収容所に入れられて、また自国民にも食料は全然配給しないでですね、300万人以上の餓死者が出ているという状況なんです。本当にですね、人道支援とおっしゃるけども、本当の人道支援はどこにあるのかということをまたみんなで考えていかなければ、いくらお米をお金をいろんなものを送ったとしても、上層部の方でもうあとはもう一般民衆には行ってないということをね、再確認していっていただきたいと思うんです。本当に金正日の行った拉致は、被害者本人はもちろんですけども、その家族または周辺の 人々にまでですね、本当に不幸をもたらしました。今世界12カ国に拉致をされている人がいるということを聞きまして、本当にもう許しがたいこの金正日なんです。私はもう安泣きにしたいぐらいなんです。またこういう過激のことを言うと、私は主人は来てませんけども怒られるんですけども、本当に安泣きにしたいくらいなんです。もう絶対許してはならないと思います。もう皆さんいろんなテレビでもうご承知だと思います。愛娘を奪われた深い悲しみや、生も婚も突き果てんばかりに娘の帰りを待ち続ける横田さんご夫妻とか、有本さんご夫妻、また病床で待ち続ける松木香織さんのお母さん、田口八重子さんのお兄さん、それからもう我がことの大会を果たせずに行ってしまったルミ子さんのお父さんですね、それお父さんの分もと思って一生懸命病と戦いながら、ルミ子ちゃんのお母さんも頑張っていらっしゃいます。そして私の母、秀一の母、私の母もなんですけども、もう90を過ぎたんです。家族会発足から9年です。私も声を枯らして叫んでまいりました。いろいろ悔しさとか歯がゆさとかいろんなことを述べてきましたけども、今回ですね、母が北朝鮮向けの短波放送を潮風ってご存知でしょうか。短波放送に主人が前回載せたんです。ほんでお母さん載せてみないね、しゅうちゃんに呼びかけてみないねって言ったら、うんって言ってくれたんです。で初めて母が原稿を書いてくれましたので、それで読まさせていただきたいんです。秀一、お母さんですよ。 週一週一と叫び続けて丸28年が過ぎました。お母さん生きていくのも大変な毎日です。人には涙は見せなかったけど、一人になると涙は滝のように流れ、週一の使っていたものは見る勇気もなく一人で泣き続けましたよ。北朝鮮の元工作員だった方たい、週一のことをいろいろお話してくださいました。周一が北朝鮮で生きていてくれたことを聞き、お母さんはもう嬉しくて、それから毎年、今ではもう着られそうもないかもしれないけど、周一の洋服を出して思い出しながらムシゴシしていますよ。お母さんは北朝鮮の38度線の鉄柵の前まで行って、大声で周一の名を何度も何度も呼びましたよ。お父さんもお母さんも90を過ぎましたが、元気な姿で周一を迎えてやりましょうと、お父さんと励まし合って生きていますよ。周一もルミ子さんを励まし、二人揃って会える日を楽しみにしていなさいね。周一たちに会える日を一日先週の思いで待っています。今度安倍さんが首相になられました。拉致問題に一生懸命に取り組んでくださっています。必ず解決してくださる方です。だから周一、体を大切に大切にしてくださいね。周一とお母さんの心は必ず通じ合っています。必ず会える日が来ます。一日も早く会いたいね。お母さんどんなことになってでも待っていますからね。ルミ子さんと二人揃って必ず生きて生き抜くんですよ。機会があったらまた短波放送に載せてもらいます。我が家の柿や栗の実もたくさんありましたよっていう、この今日杉野さんに託したいと思います。また母の生の声を載せていただいて、必ず週一に届くと思って、たくさんこれからも載せていきたいと思ってます。すいません、泣いたり怒ったりそれで昨日なんかこの富士山は大変なバケツをひっくり返したような雨と聞きました。ところが反対に鹿児島はもうそれはきれいな満月でした。そこでまた、あとこの前ここで短歌を披露させていただいたんですが、その時母がお月様を見せました。満月を見上げる母の寂しげに安らぐその日待ちに待ちたいという短歌をできました。安倍総理の誕生で、ようやく被害者家族もですが、本当に一条の光が差し込んできたように思います。世論の関係を高めてくださった本当に皆さんのおかげです。本当に心からお礼を言いたいと思います。でもまだ帰ってきていませんので、あともう一歩ですので、皆さんお力添えいただきたいと思っています。年老いていく母たちがたくさんおります。その母に一刻も早く子どもたちを抱かせてやってください。ご協力よろしくお願いいたします。